ジャックインザボックス、
イエイ。
この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。今回は
放送第107回です。
次煩悩の年なので、煩悩の回なんで、次のブッティの回楽しみにしてるんで、オープニング
煩悩の回だと楽しみにするの。煩悩に関して喋らなきゃいけない感じ、難しいな。
頑張って無茶ぶりをお届けします。
はい、考えときます。
はい、で私最近、結構さ、 YouTube でさ、ショート動画って流行ってるじゃん。
流行ってるね。
そう、それでよく流れてくる動画でハマってしまった動画があるんですけど、ちょっとそこ紹介していいですか。
おいっす。
おいっす。その動画が、アトム法律事務所っていう法律事務所の弁護士さんが YouTuber でやってらっしゃる番組で、
実際にある弁護士事務所なんだね。
そうです、です。架空じゃない、架空じゃない。本当に本物の弁護士の資格を持った弁護士さんが、法律について語ってるっていうところなんですけども、まあこれはこれで言うとさ、なんか堅苦しい内容を語ってんのかとか思うかもしれないけど、多分初期はねすごい堅苦しかったんだけど、なんか最近ちょっとおふざけが入ってきて、そう。
てくれるみたいな感じの情報？
情報とかもある。あと、お名前が岡野武さんっていう方が、法律事務所の社長さんっていうか設立した方なんだけど、武って名前さ、ジャイアンの名前でもあるじゃん。
そうだね。そう、ジャイアンだね。
だからよくジャイアンに紛争してコスプレして、ドラえもんの世界のこれをこうやったら犯罪になるかとか。
へえ、ジャイアンのモノマネみたいなのもしてる感じってこと？
そこもやったり、あとのび太もちゃんとやるんだけど、なタケコプターを使って空を飛んだらこれは犯罪になりますかとかって質問が来てて、いやそれは理由にもよるみたいな形で、すごい感じ、そんな感じで法律にのっとってちゃんと説明する、突拍子もない質問も全部、
いろんな変な、ちょっとそんなねタケコプターで飛ぶようなことないけど、そんな質問とかを自由にやってきたのをちゃんと回答してってくれるのよね。へえ。
で、あと今の時期だったら、例えばサンタが起こすであろう、起こす可能性が高いであろう、犯罪みたいなので、まあ、住居侵入とかさ、
そうやってるよね。起こすであろうっていうか、そもそもやってるよね毎回。
そうだから、そこをちゃんと真剣に法律にのっとってちょっとバカそうなコスプレしながらやったりとかするから、バカだなと思いながらも、でも内容はちゃんと法律にのっとってるから、すごい勉強になるし、あ、これってこういうことなんだ、なんか最近のニュースとかもねすぐ取り上げてくれて、このニュースの場合争点となるのはこの2点みたいな形で、なんかニュースだとさ、字面だとさ、最初何言ってんだか分かんない時とかあるじゃん、この人が犯人なのかなぐらいなかもしれないけど、そこの内容ちゃんと、その事件のあらましをすごいショートのほんと短い動画で、何にも分からない人にも分かりやすくで、弁護士の観点から法律ちゃんと示すみたいなところがあるから、すごいね、勉強になるのよ。
ね、勉強になりそう。へえ、すごいね。でもなんか飽きないしね。
そう、飽きない。あと助走がだんだん上手くなってきてる。
助走してるの？え、ジャイアンのじゃないの？コスプレじゃないの？
ジャイアンだけじゃ、いろんなコスプレしてる。
そういうことね。
その事件の時に必要な登場人物を演じてる。
なるほどね。なんかその被害者が、まあ分かんないけど、か女の人とかだったら、その人になんか扮してみたいな。
そう、最初ね、ただ単にカツラかぶっただけだ、カツラかぶってドレス着てるだけだったのに、最近アイプチとか思い出して。
だいぶやりだしたな。そ
う、なんか口紅とかめっちゃね、アイメイクだんだん上手くなってくるの。
なんか 大丈夫かな。面白い方にどんどん進んでってるね。
なんか多分2021年のショート動画の1位に輝いた。
あ、すごい。
動画です。動画の、まあ、タイトルっていうか、YouTuber さんみたいな。なので、ぜひぜひ皆さん、あの、アトム法律事務所で調べてくれると出てくると思うので、
はい、
ぜひ面白おかしく、昨今のニュースの勉強もなるし、法律にも勉強にもなるので、おすすめですという。
アトムはカタカナ。
あ、そう、アトムはカタカナ。
で、法律事務所。
あ、そう、で、法律事務所。
私も見ときます。勉強します。
で、
はい、なるほどね。
うん、
参考になりました。
はい。
それじゃあね、コーナーに移りたいと思います。はい。まず最初のコーナーは、
さやかのおすすめメニュー。メニュー、メニュー。
大丈夫。リアルバンド目指してる。
うん、ちょっとね、なんかいつものエコーだけだと面白くないなと思って。
今の面白いってことだね、じゃあ。
え、あ、味付けをしてみました。
今の面白いってことだね。
え、やめて。面白くなるといいな。最終
的に今の面白いってことですね。わかりました。
面白い。いや、面白いって判定ではないです。
やめて。
はい、今回私が皆さんにおすすめするのは美術館巡りでーす。
パチパチ。美術館ね。
そう、私も久々に行ったの。で、なんか、ちょっと堅苦しいのかなとか思いながら行ったんだけど、あ、これ全然美術館って堅苦しくないわと思って、あ、これ皆さんにちょっと紹介したいなと思って見てきたんで、ちょっとここでは2点、うん、2つ、うん、美術展。
2店舗
2店舗?2 つの美術展をご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。まず1つ目は、アーティゾン美術館です。
アーティゾン。
はい、アーティゾン美術館、実はここのアーティゾン美術館っていうのは、あのブリヂストンで有名な石橋社長が建てた
、
はい、美術館となっておりまして、
うん、
で結構あの建物自体がもうすごい立体的 なんかデザイン性に富んだ、
あ、建物からもなんかおしゃれな感じのデザイナー、そうそうそうそう、普通マンションじゃないけどデザイナーズ
マンション
例えあるやんね、デザイナーズマンションみたいな、まあまあ、おしゃれな感じの美術館、
そうそうそうで、なんか結構まあ外装とか内装も綺麗だし、まああるところが東京都の中央区の日本橋っていう、まあもうなんかブルジョな感じなところなんだけどでも大人で1600円から入れるから、しかもすごい低、うん、リーズナブルに入れるところなので、ぜひぜひ、なんか雨降っちゃったけどなんかどっか行くってなって、雨降ってあーもうしょうがないか、じゃあどこ行くかなって言った時に行っていくと、
そんなノリで入るのちょっとだけど、
そんなノリでも入っても結構楽しい。
え、なんかどういう、展示がおすすめとか、なんか普通に絵画イラスト、なんかそのなんだ、中身や紹介は
いや今からしますよ、もちろん。
あ、そう
じゃあもちろん今からしますよ、はい、はい。で、今の流れている時期ぐらいで開催されているのが、
うん、
ジャムセッション石橋財団コレクション×森村、安政 M 式海の幸っていうのと、印象派画家たちの友情物語っていう2つが開催されてるんだけれども、
あのちょっと
わかんないですかね、
違う違う、てか今すごい偏見なの、この偏見の話をすると、
はい、
海の幸って言ったじゃん、
はい、
海の幸、私魚の刺身が頭に浮かんだなんかしかも切り身みたいな魚のままじゃなくてよくでもさ料理食べに行くと海の幸って言うじゃん、
まあ言うけど
だから私めっちゃ頭になんか赤身白身みたいな刺身の浮かんで、どんな美術と思ってた。
違うよ、いや海の幸っていう、あの多分ね美術でも習った絵絵画、知らない、うん、知らないかな、そんな感じだと
よーし、
いや 多分ね、見たらあーってなるような、あの美術をもともと石橋財団さんが結構有名どころで持ってるっていうのは分かってたのね。で、それを題材にしたものがちょっと今2022年1月10日までこれが開催されてて、でその海の幸の方は、あの森村さんっていう画家さん、がその海の幸を描いたあの巨匠の方をモチーフにして、自分なんかね、扮する人多いねなんかいろいろ扮したりとか、あとはその海の幸っていうその絵画は、あのなんていうの、サメを捉えた、
あ、だね、なんかいろんな人たちがいっぱいいて、
うん、
で、あるね、今ちょっと見てる、サメを担いでる人が前に方にいて、後ろの人にいっぱい人が並んで、みんなで歩いてる絵のことだよね。
そうそうそう、その通りです。そう、海の幸っていうのはサメをいっぱい担いで、取ってきたぞっていうような絵ではあるんだけど、まあ、それが結構一番有名な絵画だったりとかして、それをモチーフに、そのいっぱい人が並んでるんだけれども、そのいっぱい並んでる人をギャルにしてみたりとかして、ギャルにしたり、戦争時代の戦闘員がこのサメを持ってるように並んでみたらどうなるかとか、
あ、めっちゃ遊んでるんだね。
めっちゃいろんなね、方向から遊んでるっていう美術を見ることができるの。しかも絵画もあるんだけど、その扮するのを自分が、その森村さんがやってるから、もう森村さんもメイドにコスプレしたりとか、すごい60代近くのお年を召した男性なんだけどね。
すごいね。
ナースになってみたりとか、私最初気づかなくって、なんかそういう女優さんをやっとったのかなと思ったら、いや、これ全員同じ人って言われて、嘘でしょ。え、こんなメイド服着ちゃ、似合ってるみたいな。
へー、面白そうだね。
そう、だからなんか結構、すごい古典的な絵ではあるんだけれども、それをいろんな角度から面白く見れるから、そこはぜひ皆さん、どんな風に、モチーフになっていってるのかっていうのを見てみてくれればなと思います。
なるほど。
その下に、印象派っていう、まあ、印象派って知ってるかい？
言葉のニュアンスはわかるけど、改めて言われると、説明しづらいね。
ああ、まあね。まあ、印象派っていうの、印象主義とか言うんだけど、まあ、フランス、19世紀後半のフランスに発した、絵画を中心とする芸術運動のことを言うんだけれども、まあ、印象派の絵画の特徴としては、まあ、小さく薄い場合であっても、目に見える筆のストロークとか、あと、外の風景、あとは空間と時間による光の質の変化とかを描くっていうのを、大事にしているところであるんだけれども、でそこで私がおすすめしたいのは、耳で聞くこともできるの、その絵画がどういう風に作られたかっていうのを音声
案内みたいな、
そう、音声案内を細谷さんがやってらっしゃる
それはなんか声優推しってこと
そうですね、声優さんの結構トップの声優さんが案内してくれるっていう、ね、
それを聞くために行くとそういう人多そうだけど
絶対多いと思うよ
ね、そういう風にね、すごいいい声で喋ってくれると余計なんか感慨深くなって見れるみたいなね
まあそんな感じで、まあ細谷さんの案内とかもありつつ、でその背景もわかるから、よりこの絵がどういう状況で描かれたっていうのかわかるから、まあ多方面からやはりそこのね、絵も楽しめるっていうことで、ぜひ皆さんアーティゾン美術館、1月10日あ2月10日あいや1月10日です1月10日までやってますので、ぜひ行ってみてください。
はい
はい。で、あと一個、まあ、ちょっとさらっとお伝えすると、私この前、庵野秀明展、庵野監督の、美術館といいますか、に行ってきて、まあ、庵野監督の、半生というか、まあ、人生を見てきたみたいなところだったんです。まあ、一応最初は本当に庵野さんが、刺激を受けた作品、まあ、モスラとかウルトラマンとかゴジラとか、 仮面ライダーとかを影響を受けて、でその後自分の中でアマチュアとしてやってきて、でプロになってみたいな、そんな歴史が書かれているので、で今度、まあ、東京は終わってしまったんですけれども東京とは終わったんですが、大分店と大阪店と山口店で、2月14日とか4月16日とか、今後また開催されるので、ぜひ庵野店もぜひ皆さん行ってみてください。
はい、行ってみてください。はい、
以上、さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
はい、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。